潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで伊豆高原よりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。4月に入りましたね。今伊豆高原におりますが、駅からですね、桜並木がずっと続いておりまして、その桜が、だいぶですね、渋咲きから満開に近くなっていて、本当にピンク色の景色が広がってね、とっても綺麗な伊豆高原です。で、今日はですね、この伊豆高原にね、昨日からいらしてる、はい、福岡県篠栗町からいらしていただきました、とみさちゃんをゲストにお迎えしてます。はい、みさちゃんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先月に続き第2弾ということで、うん、はい、まさか一緒にね収録できるなんて、うん、
伊豆高原でできるなんてすごい嬉しい。ありがとうございます。うん、
すごく今リラックスした顔してますけれども、
うん、うん、そう、ちょうどね、ついさっき、うん、あの岩尾和夫さん院長ですね、うん、量子場調整の院長の施術を受けたばかりなんで、すごく全身が、うん、ポカポカしてリラックスしてますね。
ね、うん、まあ、今回の旅の目的は一つはね、まあ、父ちゃんの施術を受けることなんですよね。
うんうんうん、そうそう。実はね、つい、1週間前かな、うんうんうん、1週間前か、うん、追突事故に遭っちゃって、
おー、うん、
でそんなに大きな事故じゃなかったんですよ。こっちは止まってたし渋滞してて、向こうもね、うん、ゆっくりと追突してきたんだけど、でもやっぱ意外と体には衝撃が、
そうなのよ、
うん、あって、うんうん、初めてだったんですね、私事故に遭ったのが、うんうんうん、だから首が痛いとか、なんかあの背中が痛いとか、なんかあちこちこうピキッとこうこわばり、寝違えたみたいなね、
はいはいはい、
で、おかしいなと思って、
うん、
で病院に行ったんだけど、やっぱりもうね、原因は特に分かんない、安静にするしかないみたいな話でね、そうなんだね、
レントゲンとかで分かんない、
そうそうそうそう、骨には異常ないから、まあ、安静にするだけですっていうので、うん、でもそれじゃあねということで、うん、まあ、やっぱり量子場調整ですよね、そういう時は、
うん、そういう時こそまさに、
うんうん、で山梨にちょうどね行く用事があったので、その後、うん、対面で、うん、院長に施術受けて、うん、やってもらえないかなということで、伊豆高原まで足を伸ばして
山梨から、
うん、そう、
うん、
も
う
でもね、桜も綺麗な、この気候のいい時に
ね、バッチリなタイミングだよね。
バッチリだった、本当にありがとうございます。
いえいえいえ、まあ、本当にあの事故って、実は軽微な事故ほど結構ね、体と潜在意識には大きなショックを与えるんですよ。どうしてだと思います？
何なんだろうなんでだろう。
そうそうそう、うん、その目に見えて骨折するとか、うん、何か体が損傷を受ける方が、うん、実は潜在意識にはそこまでダメージを与えないんだけども、
うんうん、
表面的にはね、そんなに物理的に損傷してないっていう方が、うんうん、なんというかこう 大きくこう潜在意識にね大きなショックを与えて、うん、パターンを組み替えちゃうんですよね、うんうん、
でもまさにそんな感じ、うんうんうん、表のね顕在的にバンって折れたとか、うんうんうんうん、腫れたとかぶつけたみたいななんか分かれば、うんうんうん、すごく体も分かりやすいショックっていうかね、
そうそうそうそう、
なんだけどそうじゃないなんか緻密なところにズレを感じるっていうか、
そうなのよ、
うん、
内側の内部のね、
そう
なんか大切なところが壊されたみたいな、
うん、そう軸のズレをすごく感じて、うん、で量子化調整は自分でもね調整できるじゃないですか、うん、だからもちろん自分でもやっだけれども、うんうん、これはちょっともう院長の、ね、技術、うんうん、私たち普通の量子化調整士がやらないようなところもやれちゃ う, そ う, そ う, そう院長にやってもらっといた方が後々ちょっとまずそうだなみたいな、
うん、
というなんか根幹のパターンにダメージ来てる感じがしたんですよね。
わかりますわかります、
うん、
いやクライアントさんでもね本当に軽微な、うん、本当に同じような追突事故だったことも、うんうん、1年間寝たきりになっちゃった人もいらっしゃる、自律神経が失調しちゃって、
いやいやでもあり得るかも、うん、
本当に、
うん、
SOS をもらってもう毎日一時は彼女に精通してたんですよ私、
うんうんうん、
もうかなりギリギリな状態だったんでね、
うん、
本当に侮れないんですよね。
そうだからね、うん、お医者さんに言われた通りに安静にもししといたら、うん、どんどんやっぱ首だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
肩甲骨来て腰来てってやっぱじわじわ来てて、
そうそうそう、
それをかばうように左がなんかおかしくなって軸が抜けた感じ、うんうんうん、
分かる
とかね、なんかどんどんどんどん連鎖してってるのがもうほんともろ分かって、
そうだよね、
こりゃ早い方がいいんだろうな、まあ、ちょうどね、うんうんうん、山梨に用事あったから、
よかったよかった、うん、そういうのってね、うん、医療とか生態とかだと難しいよね。
そう、あのめまいがしたんだ、うん、私、そうそう、めまいがしてて、
そうかそう
か、でそれを整形外科のお医者さんに訴えたんだけど、
うん、
まあそれはちょっとね、わかんないですよね、うん、みたいな、首から来ることもあるし、それは様子を見ていただいて、うん、みたいな感じだったんですよね、
うん、本当にね、何もできないっていうかね、
うん、
そうそう、なので、うん、潜在意識に働きかければ量子化調整ですよね。
潜在意識すごい。ね、院長に言ったらやっぱもうスパスパッとね、
そうそうそう、
まあ、ここに今負担がかかって心臓にかかってるからこれで二軸がね、うん、そうそう消耗してて、それで心臓が、そうそうそうそう、それでめまいがっていうのがね、
うん、本当に、うん、その口腔から全て紐解いていけるっていうかね、
うんうんうん、
左の接触が悪いから心臓が巻き込まれているとかってね、そうそうそう、うん、あの見解はやっぱすごいよね。
すごい。
うん、
いやさっきもものすごい、だから今楽ですね。
うん、なんかそう落ち着いてるもんね。
うん、そうそう、右側がね、ほんと首が回らない、痛いとかあったのも、
うん、
今は回るし、全体がしっくりきてる感じ、
うん。うん、そうそうそう。その状態を一度記憶するとね、
うんうん、
またすぐに復活できるからね。
うん、そうね。
うん、
これは体感してみないとなかなかね、わかんない、
ね、わかんない、
ね、どういうことかっていうの
は、そうそうそう、うん、ね、まあ、あのムサちゃんも時色ね、
うん、
サロン時色でやってるんだよね、量子化調整、
そうそうそう、うん、笹栗町で自宅をサロンとして、
うんうんうん、
対面でいらっしゃる方もいるし、
うん、
遠隔でね、
うんうんうん、
やる方も今はあの海外のオーストラリアも去年は、
うんうんうん、
ご縁があって、
うんうんうん、
いろいろ発酵の教室やったり施術やったりってしてたから、
うん、
オーストラリアと日本でもできちゃうっていう、なんか素晴らしいですよ
ね。素晴らしいですよね場所にとらわれずにね、
そうそう、う
ん、私たちお仕事できるからね、
うんうん、
そっか、ミサちゃんのクレンさんはどんな人が多いんですか。
なんかね、うんうん、タイプってやっぱ変化するんだなって感じて、
うん、分かる
分
かる、
うん、今8年目なんですけど、
うんうん、
やっぱね、傾向っていうかその時々あって、
うんうんうんうん、
今はすごい量子化調整を面白がってくれてるっていうか、
あ、嬉しいね、
自分の変化がものすごく楽しいみたい で、
うんうん、
で還暦超えたから本当に自分のもういよいよこのパターンから卒業したいんだみたいにね、
うん、
来てくれ、あのいらっしゃってる方がいるんだけ ど
明確なんだね。
そうそうそうそう、うんうん、であれこれね、それが変わっていくのがこんなに今までいろいろなことをやってきて受けてきたけど、
うんうん、
こんなに体感あるの初めてですってこの間おっしゃってて、
うん、
あ、そうですか
って
でも結局なんか量子化調整って、
うんうんうん、
あの こう基準を投げかけて、で、うん、あとはその本人がそれに、
そうだね、
なんかこうするっていう、うん、反応するっていうかね、
そうだね、
うん、でその変化に気づくっていうやつじゃないですか、うん、
よくなるのは本人次第です
よね。そうそう、だから結局ご自身、あ、うん、え、なんとかさんのあの変化、自分で変わってるから体感があるんだと思いますよって、私は無理やりやってるわけじゃないから、
うん、
だから今までやってきたことより一番体感あるっていうのはご自身が変わってる自分の力だからだと思いますよって話をしててね、
うんうんうん、
すごい、あ、納得だなって私思ったんですよね、
うん、そうそうそう、そういうところで個人差が出てくるけどもね、
うん、そうね、
うん、依存しない施術法で
い
くね、
いい、
うん、
そう、だってその方も高心拍っていう症状がね、あるあったらしくて、
あ、心拍数が
高い、そうそうそうそう、うん、で、病院に常に行ってあのお薬をもらって飲んでたと。
なるほどなるほど。
で、常にアップルウォッチで当
たって、あ、なるほどなるほど、
で、まあ、自分でも体感でもちろんドクドクドクってしだしたら分かって、あ、まずいってなって、
うん、
ある数値を超えたらもう薬を絶対飲まないとみたいな、でもそういう症状のことは聞いてなかったんですよ私も。なんかそれを治そうと思って施術しているわけじゃなくて、それを知らずに、まあ、量子化調査のね、その基準っていうニュートラルな状態を投げかけたら、それが今も全くないんですっておっしゃるから、
素晴らしい、
まあ、何が変わるかはね、分かんない、
そうなんだよ
ね、その人のニュートラルになるだけ、
そうそうそうそう、うん、対症療法じゃないからね。
そう、面白いですよね。
うん、逆にあのそこをね、あんまりフォーカスしないところの方が変わるってことはあるよね。
そうそうそう。
うんうんうん。
ふわっとね。
そうそうそう。うん、問題視しすぎちゃうとね、ずっとそこにとらわれちゃって、うん、なんか変わらないって、
ね。そう。だけ最初の頃やってた時は、やっぱりそれをどうにかしないとって、こう、
まだ
し
ね。分かる。初期ってそうなんだよね。
そうそうそう。施術家としてね、そうそうそう、こう一生懸命どうにかとか、やっぱそういう思いがあったんだろうなって。うん、
お金もらってるしね。
そうそう、もう一生懸命頑張ろうっていう気がね。うん、で、それが、やっぱだいぶ力が抜けてっていうか、うん、いろんなクライアントさんとのセッションを重ねさせていただくことによって、私のね、うん、技量も変わったし、技術ももちろん進化してるし、
うん、
ちょっとこう楽に。やれてることが、
そうそうそう、うん、
あのフォーカスしすぎないっていうことにつながって、
うんうんうん、
でクライアントさんも自らの変化っていうのが ね、
そうね、
どんどん進んで楽しんでもらえてるっていうふ
う
に、
ん、
今そういうちょうど流れにいるのかなって気がする、うん、
本当自分の在り方に同期してるかのようにね、クライアントさんって、
うんうん
うん、変わっていくよね、面白いね、
面白い、うんうん、ともみさんはどんなクライアントさんが多いんですか。まあ、いっぱいいるからあれだろうけど。
いやいやいやいや。まあ、40代、50代のね、女性が圧倒的に多いですけどもね。まあ、40代の働いてる独身の女性が多いかな。
あ、
うん、まあ、恋愛とかね。
そ
うですね。これからどう生きていったらいいんだろうとかね。そういう感じで。で、この間、その、まあ、父ちゃんとバナナさんとね、飲みながら話してたんだけども、
うん、
バナナさんも、いや、今の40代の人は大変ですよね、っていう、
うん。なんでなんで？
まあ、いろいろなことにやっぱり囚われてしまう。う
ん、あ、
その、こうあらねばならぬ、みたいな、
うんうん。
そうだね。やっぱり40代となると、ね、もう結婚してない人は、いや、私結婚適齢期過ぎちゃったし、っていうような、うん、まあ、そのようなプレッシャーになったりとか、
うん、
子供を持ってない人は、そういうようなね、
確かにね、
ところだったりとか、
うん
うん、なんというか、こう社会的にね、どうしてもこうならねばならぬっていう、うん、ものが強くて、で50代とかになるとね、そういうものからやっぱり解放されていくものなんですよね、
あ、
うん、自分の方が強いというかね、
うんうんうんうん、
私はこれでいいんだよっていう、
うん、そうね、だんだん楽になるよってみんな先輩方おっしゃいますよね
先輩方そうそうそう言います、
うんうんうん、
みさちゃんはどうかな、今いくつでしたっけ。
今ね45歳。
はいはいはい、はい、
まさにそのそう40代半ばでね、
読者だね、
うん、
その世代の人が本当に多いです、クレンさん。
なるほどね、
うん、
でも私も量子化調整やってなかったらもっともっと悩んでた、うん、葛藤の中に、
そうだよね、
うん、
う
ん、なんか私らしさっていうかね、私は本当はこういうことが好きとか、
うんうんうんうん、
なんかある ときめくとかさ、ワクワクするとかは、うんうん、なんか分かっているはずなんだけど、
うんうん、
日常があまりにもこう忙しかったり、もう社会的な私はこういう立場とか、家庭ではこういう立場みたいなのが、うんうん、もうちょっとあまりにも安定しすぎちゃってっていうか、長くその立場をやりすぎちゃって、
うんうん、
そういうワクワクとか、ときめきとかを、もう、そう蓋しちゃい
ねえ
っていうかね。
うん
うん、
蓋しないとうまくね、過ごせない、生きられないっていう社会だもんね。
そうそうそう、
なんか、そうそう、忘れちゃうよね、自分らしさ
が
ね。
忘れちゃう、そう、自分らしさがもう分かんなくなるみたいな、周りにそういう人本当いっぱいいるし、私何が、どう生きたいのみたいなのが分かんないってね。
そうそうそう、
うん。
で、体がだんだんとね、蝕まれてって、やっぱりどっかで無理してるからね。いろんな症状になったりとかね。したりとか。
ねえ、
うん。
今回旅をして、こう、移動してみてね。
うんうんうん、
やっぱり私は、こうやって、どこか違うところに旅するとか、誰かと出会うとか、ともみさんとか院長は知ってるんだけど、この二人の暮らしの中に入らせてもらうっていうのは初めての体験でね、
うんうんうん。
すごいワクワクしてキラキラしてて、やっぱ私旅好きなんやなと思って。
そうだよね。
生き生きしてる自分がめっちゃ感じられて。
うん、もうね、細胞がはつらつとしてる感じが。
そうそうそう。もう軽いの。軽いし開いてる。
開いてる開いてる。そうそうそう。
まあだけやっぱ私これいいなみたいなね、体感できたな。
うん、そうよね。やっぱ行動してる方が自分らしいっていうかね。
うんうんうん、
外側にこうどんどんとね、
うん、
自分を出していくっていう感じよね、
うん。それを気づいてそこに向かって、うん、やっぱこれだなっていう自分のときめきとか喜び、
うんうん、
自分の喜びに正直に従って進めるようになれたらいいですよね。
うん、ね。まあ、ミサちゃんは結婚してね、うん、まあ、普通だったら家にいなくちゃならないとかね、
うんうんうん、
いろんな制約があるけども、
うん、
でもね、そういうのも自分次第でね。
そうだね。今回も旦那さんと犬のお米を置いてる留守番でね、
うん、
してもらってるけど、実は帰りの飛行機はチケット取ってなくてね。
そうそうそうそう。
まあ、旦那さんにも、いや、まあ、いつ帰ってくるかわからんけど、次のイベントの時までには帰ってくるけんって言って、それ4月19日までには帰ってくるけんって言いながら。
3週間ぐ
らい。とか言って、もうちょっと、まあ、うん、わかったけどってね、早く帰ってきてほしいなとか言われて。
なんかそういう自由な、いいよね。
うん、
なんか。
ありがたい、楽しい、うん。
一緒にいなくちゃならないとかってないからね。我々もね、もう父ちゃんと私バラバラなとこにいるっていうのがね、よくあるので。
だって3拠点あってね。それぞれ行ったり来たり。
そうそうそうそう。そうなのよ。
素敵。
まあでも、そういうね、ちょっといない、お互いにね、不在の時間があって、で、会った時にお互いをね、もっと大切にできたりとか。なんかすごく新鮮にこう向き合えるっていうのが、
いや、いい、
うん。
今日さっきね、3人とあと、ともみさんたちのワンちゃんのゴエちゃんとね、散歩してて。そしたら、院長が、こう道端にすごい素敵な花がわーっと咲いてたんだけど、うん、それをね、摘んで、ともみさんに入って渡してた。そうそう、なんかめっちゃキュンとしたよね、あれ。
キュンとした。なんか、少年のようなね。
そう。
キラキラした目で。
すごい、あ、いいな、こういう夫婦。ね、なんか、スッて渡してて、私がキュンってしたってときめいてたら、しばらく歩いてたら、って、ミサちゃんにもってくれて。
優しいよね。
優しい、キュンって。
そうそうそう。
うん、いい、そういう関係、いいね。
いいね。
うん、いくつになってもっていうかね、何年経っても。
そうそうそうそう。前も富士山の家からね、うん、でかいユリを、T シャツに花粉をいっぱいつけながら、
あの、トレンジャーにね。
そう、持ってきてくれて。母ちゃん持ってきたよとか言って。
かわいい。あ、でもこのかわいいって言われるより、
あ、そうそうそうそう。
院長はかっこいいって言われた方がいいって言ってたね、
さっき。そうそうそう、ね。男性はそうみた
いな、ね。
かっこいいって。
ね、だからそういう言葉のエネルギーってありますよね。
ありますよね。あります。うん、女性と男性とは違う
ね。違う。なんかかっこいいって言われた方が、こう、うんって、こう、ね、胸張って歩けるってさっき言ってましたね。
そうそうそう。 ね、みさちゃんはいつも、ああ、かわいいとか、嬉しいとか、大好きって、こう、素直に言葉が出るから、これはすごい魅力だなって思うけどね。
出ちゃうね。
みさちゃんの中の葛藤がないっていうかね。そう。その素直さ。この現代人、なかなか45になるとね、会社員だと出ないんだろうなっていう言葉がね。
そっか。なんか子供の頃はこれを、ねえ、だけど、リアクション大魔王とか言って、おお、また出たよ、オーバーだな、みたいなさ。
ちっちゃい頃からそうだった
もんね。そうそうそう。出ちゃうね。
うちに来ても大興奮だったもんね。
いや、だってめちゃめちゃいいよ、もう。皆さんにも映像で見せたいぐらい。ちょっとね、高台で、南側の窓の方からは海も見下ろせて、で後ろ振り返ると、北側の窓の方は山が見えて。でね、ガラスがすごく大きな開口部の大きな窓でね、なんかね、ロフトのところは3階になるのロフトの部分にね、私は止めさせてもらってて、そう、ね、ハイジの気分、
いやいや、そのミサちゃんがね、あのごちそう農園でね、旦那さんと育ててる人参を持ってきてね、めちゃくちゃ美味しくて、まあ父ちゃんと感動したんだけど、
いや嬉しかった、
人参は大好評なのね。
そう。うちは、自然栽培、いわゆる自然栽培で、肥料と、農薬をね、使わずに、野菜とお米を育ててるんだけど、やっぱね、肥料を使わないっていうのは、その人参が肥料を吸収しないっていうか、なんていうの、まあ肥料を吸収していると、やっぱその肥料の味がするんですよね。
そういうことだよね。
まあ考えてみたら当たり前のことなんだけど。
確かに確かに。
そう、だからそれを、その肥料を吸った野菜を食べて、私たちはなんかこう、えぐみを感じたりとか。
人参嫌いとか言ってたんだけど、本当の人参の味じゃなかったんだよね。
そう。なんか人参嫌いなんです、うちの子供。だけど、このごちそうさんの人参食べたらすっごい喜んで、なんかまた買いに来ましたとか言ってね、リピーターさんがすごい多い。えぐみがないって、院長もね、昨日興奮してたけど。
甘い感じでね、もう、リンゴすりおろしたみたいにね、人参すりおろしたね。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ料理にアクセントがついてね。
昨日はその人参をすりおろして、エビチリ作ってね、食べたんですよね。
そう、優しい味でね。ごちそう農園は今後どんな風に展開したい、していきたいとかって。
ねえ、どうなんだろうな。これもね、みーくん、まあみーくんって旦那さん。みーくんとよくね、話し合ってるけど、なんかね、私の中での今のテーマっていうか、思ってることは、信頼関係っていうかね。このごちそう農園のお米が食べたいから、買いたいとか、この人参が食べさせたい、家族に食べさせたいから買いたいとか、そういう人たちに渡していきたいな、みたいな。
なるほど、なるほど。価値がわかる、
そうそうそう。というのも、自然農法ってやっぱすごく時間かかって、まあ、肥料を与えればね、ギュッて育つけん、もう早くさっと収穫できて、手っ取り早いんですよ。でも肥料を入れずにゆっくり育てるから、時間かかって、で、収穫量もやっぱ少ないわけですね。
なるほど。
だから、それをなんかよくわからない人に、いわゆるなんかまあそういうオーガニックとかだから、パって買われるより、やっぱうちの子供とか私がとかね、そういう大切なお友達、食べたい人とか、そういう思いに共感してくれるような、
そ
う
かそ
う
か、
そういう信頼関係のある中で、渡して食べてもらえて元気になってもらったら、
そ
う
か
そう
か、
私たちもさらに元気になれるなっていう、その信頼関係をどんどん築いていきたいなみたいな思いに今は至ってますね。
購入する人とフェイスとフェイスで、ちゃんと関わって手渡していきたいっていうね。
そう。でもこれはごちそう農園だけじゃなくて、時色の施術、量子化調整もそうだし、発酵パーラーっていうその発酵のね、教室やってるのも、なんかやっぱこう、信頼関係なのかもなって。
そうだよね。それが一番楽しいもんね。
楽しい。そうそう。
わかるわかる。
最初は知らない人でもいいんですよ。全然初めましての方ももちろんウェルカムで。だけどそこのなんか私がどうしたいか、どうやって生きていいかとか、どういう思いでやってるかとかいうのに、まあ賛同してくれて 来てくれてるっていう人と信頼関係を結んでいくのがなんか喜びかなっていうのを最近ね再認識できて、
ね、顔の見えないたくさんの人たちに対してね、
うん、
ビジネスをやるよりはね、
うん、そう、
うん、関わっていくっていうそういうやり方がいいよね、
うん、そういう感じがいいなって思ってます、
うん、そうだよね、セッションもそうだよね、
うんうん、どんどん深まりますよね、
どんどん深まりますよ ね、
ね
だからやめられない、
感動する、本当そう、
こっちが見せられてるよね、クライアントさんの変化をね、
本当に、うん、
そうそうそう、まあ、本当にだからお金儲けっていうよりはね、なんか一緒に成長していくっていうかね、
そうそう、うんうん、共にね気づき合って支え合ってみたいな、そういうのがね、こうたくさんはそうなっていくとできないから、
うんうん、
じっくりと関わってっていうのが今やりたいことですね、
そっかそっかそっか、
うんうん、
なるほど、
うん、でも量子場調整もそんな感じなんじゃない、どうですか、どういう風な、
うん、量子場調整も本当に
量子場アカデミー、
うん、そうね、まあ認定講座もね、うん、マンツーマンでやってるし、
ね、
それが楽しいんですよね、
うん、
なんか複数でもちろんやった方が効率がいいんでしょうけれども、うんうんうん、やっぱりなんかそこまで関われないじゃないですか。時間の制約もあるし、
うんうん、
そんなにコミットメントできない、
うん。
それがなんか自分の中で何かわだかまりが残っちゃうし、やっぱり技術を伝えるっていうよりは、
うん、
その人の中で実感できるように、うんうん、その技術が展開されていくその方、
うん
ね、そのプライベートなものとしてね。
うん、
そういうあり方で技術を伝えていきたいんですよね。
いやー、それがいい、うん。ありがたい、本当に。
そうそうそうそう。こういうようなとこってないもんね。
なかなかない。もうね、教えたら、はい、それでおしまいじゃなくて、本当にずっと何年経っても新しい気づきがね。私は量子場調整師として、まだまだずっと気づきが本当いっぱいあって、それまだまだ教えてもらいながらって、で、日常に取り込みながら、
そうそうそう、
うん、
ずっとエンドレスだね。
そう、ずっとずっとなんか成長、進化し続けてるっていうのが、これが本当人生だな、みたいな。醍醐味。
醍醐味だね。
なん
かね、これを聞いてる方に、ミサちゃんからメッセージとかありますか？
そうね、なんだろうな。なんかね、今春で、こう、季節がちょうど日本って、こう、年度、年度が始まる、新しいシーズンって、いろいろ心がざわざわしたりだとか、新しい変化に、ね、キュッて体が緊張し続けてたりとかね。そういう方、いっぱいいると思うんですよね。なんかそういう方はね、なんかちょっとこう、ふーっと。
そうだね。
力を抜く時間っていうか、まあ、お風呂に浸かるでもいいし、ちょっと外の空気を吸うとか、緑を見るとかでもいいし、なんかそんな時間を作ってもらって、もうちょっとこう、ふっと自分らしくいれるための緊張をほどくっていうのをやってもらえたらいいなーって。
そうね。まあ本当旅に出るもそうだしね。馴染んでる日常からちょっと意識を外してみましょうっていう感じだよね。違う景色を見たりとかね。
ともみさんはどうしてます？そういうリラックスとか、こう緊張を解放するっていう。
私はね、歩くことなんですよね。
ああ、昨日もちょっとウォーキング行ってくるって。ね、お散歩行ってくるって。
そうそうそう。ガンガン歩くんですよ。
なんか歩くっていいですよね。
歩くってね、何かがまとまりますね。思考もね。そうそうそう。体を使うことで何か落ちるっていうかね。
特にこう、頭がぐるぐる思考でね、あれこれ考えがちな人って気が上に上ってるから、やっぱり足をしっかり使う、足裏をつける、足を使うっていうのは、どんどんどんどん気が下に降りてって、女性は特にいいですよね。
そうなのよ。グラウンディングしてね。
グラウンディング。
いいと思います。
いいですね。
ぜひぜひ、そうですね。皆さんも歩いたりとかね。
そういうのがしやすい季節になりましたからね。
ね。そんな感じで、じゃあ最後に、ミサちゃん、メッセージを。
そうね。
20秒ぐらいで。
20秒ぐらいで。 じゃあ皆さんね、楽しい春をこれからちょっと初夏に向けていい季節になってきますから、伸び伸びと、新緑が育つように、自分もね、伸び伸びと解放して楽しんでてください。
ああ、素敵ですね。はい、今日はみさちゃんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい。それでは、皆さんね、せーの、ごきげん。
そうなんだったっけ？ごきげんよう。